ともみとともに。
ともみとともに始まりました。この番組は福祉にスポットを当ててお届けします。皆さんも皆さんの力で皆さんの周りに心のバリアフリー広めてくださいね。それでは、まずはこちら福祉の話題をお届けします。ウェルフェアトピックスです。さあ、今日はですね、11月5日瀬戸蔵で第9回もうやっこジュニアの広場が開催されました。こちらは瀬戸市尾張旭市の医療的ケアを必要とするお子さんとその家族が対象のイベントなんですが、医療や福祉関係者のボランティアスタッフさんがいっぱいで安心して参加できるイベントなんですね。コロナ禍で人数制限はありましたが19組の家族がね参加されて、ペット2の映画上映、医療的ケア児支援の第一人者、日本小児在宅医療支援研究会代表理事の、田村正則先生の講演もありまして、こちらには地域の医療関係者の皆さんも参加されていました。参加された方にお話を伺いしましたので、こちらを聞いていただきましょう。それでは今日ね、参加されている方にお話を伺いします。こんにちは。
こんにちは。
はい、今日参加されていかがですか？
こんな素敵なイベントがあるのを知らなくて初めての参加で、とても楽しんでいます。
はい、お子さんが医療的ケアをされている。
はい、今1歳半で18トリソミの染色体異常があるので、人工呼吸器をつけて24時間医療ケアが必要な娘がいます。
じゃあ、娘さんがまだ1歳なのね。
はい、
ね、まだ医療的ケア児のお母さんとしては新米だと思うんですが、
はいはい、もう初心者マークもいいところです本当に、はい、
でも分からないこととか、はい、大変だったこととか、はい、いっぱいありますよね。
もう最初は分からないことしかなかったです。もう何がどうしたらいいのか分からなかったですけど、ヒイラギ看護ステーションやまた東生病院の方の訪問看護さん中心に本当によく助けていただいて、今在宅で1年過ぎましたけれども、娘のケアも家で問題なくできるように本当にたくさん助けていただいています。
はい、今日はヒイラギさんからのお声掛けだったんですか？
はい、そうです。ヒイラギさんは週に4日入っていただいているので、とても皆さん顔見知りで安心して預けられる、はい、看護師さんたちがたくさんいらっしゃいます。
今日もスタッフの皆さんいっぱいですよね。
本当にたくさんいらっしゃいますね。でも顔見知りの方がたくさんいらっしゃるので、とても安心できます。
はい、そして今日お兄ちゃんたちもいっぱい一緒ですが、何人兄弟ですか？
はい、我が家は5人兄弟で、上にお兄ちゃんが4人で、一番下の子が医療ケアが必要な娘ですので、はい、お兄ちゃんたちも連れてきたんですけれども、なかなかその娘と一緒に出かけて楽しめるっていうのが難しいですけれども、今日はちゃんと娘と一緒に楽しむことができているので、とてもいいと思います。はい、今なんかゲームで楽しんでますね。
映画をね、
はい、映画を見てますね。はい、映画の後今度ゲームで、多分今すごく盛り上がって楽しんでると思います。
はい、そしてお母さんは講演会に参加されましたけども、はい、いかがでした？講演は、
講演とても良かったです。小学校に上がってからのその呼吸器をつけたこの医療ケアとかの実態、今どんな風な、どういう風にされているのかとか、これからの課題とか、私自身が今後娘を育てていく中で必要な情報をたくさんいただけたので、とてもいい講演会だったと思います。
はい、そしてお子さんと離れて安心して講演を受けられるっていうのも嬉しいですよね。
そうですね、いつもはもう家で誰かが見て、それで私が出かけるっていう形ですけれども、今日はもう安心して看護師さんがたくさんいらっしゃるので、娘を見ていただいて、私はゆっくり講演を聞かせていただけたのでよかったです。
はい、じゃあまたね、終了までにお時間ありますので楽しんでいってください。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 それでは今講演会に参加されましたがいかがでしたでしょうか。
実際に小学校の方に今児童医療的ケアに、はい、入ってるんですけども、その内容と今日の先生の講演が本当にリンクしていて、まざまざと今現在にこう日本でのその承認を取り巻く、はい、課題なんだなってことを実感しました、
はいはい、看護師さんなんですね。
はい、看護師です、はい、訪問看護ステーションで、はいはい、働いています。
お隣の、長久手市の方ということなんですが、はい、7年前から、はい、もう、幼稚園保育園ですかね、そちらに入られて、はい、で今学校にも入られてるんですね、は
い、そうなんです。お家の方に入っているお子さんのお母さんと、はい、うん、今学校に行ってる医療的ケアのこのお母さんがお友達 で、うん、で入ってもらったらっていう勧めもあったということで、私たちの方に、私たちの方というか市の方に、はいはい、相談があったみたいで、そういうつながりだったとか、あとその子は児童クラブにも行ってるので、今年の夏休みは児童クラブにも、はい、入らせていただいたりだとかしてます。
市が予算をつけてということですよね。
そうですね、そうなんです、はい、で学校、小学校は、教育総務課が担当 で、うん、で児童クラブは子ども未来課が担当で、はい、まあ、課が違ったんだけども、それぞれこう課が順応に対応してくれて、はい、お子さんの支援をすることができました、はい、
大変な面もあるとは思うんですが、うん、実際に入ってみて、うん、あ、よかったなと、子どもを見て特に思われると思うんですが、うんうんうん、どんなことを感じてらっしゃいます。
例えば今導入に入っている子は4年生になるんですけど、その子が2年生の時から関わっていて、比較的こう体力的になくて学校休みがちだったんだけども、最近では休むこともなくなって、で私たちって先生でもないし親でもないもんだから、でお友達でもないので、こうなんだかな、こうまたちょっとちかな子どもたちにはなんだかちょっとね、こう、うん、普段は関わらない大人というところで、うん、はい、いろんな私たちも話を聞けたりだとか、うん、子どもたちも刺激を受けて、うんうん、楽しく学校に来てくれる、はい、うん、で学校のその時間もなんか前はこうあまりこう観念がなかったと部分が、授業が始まっちゃうから早く行かなきゃとかって言ってくれて、はい、なんかそういうところですごくこう関わっていることが、はい、喜びになってます。
ウィンウィンという感じですね。
そうですね、はい、うん、なんだろう、私も小児の看護をしたことがなかったので、子どもたちとの関わりっていうのはすごく、自信がなくて、どう関わったらいいのかなって思ったんですけども、自分も子どもはいるけども、健康な子で医療的なケアを受けることはなかったけども、やっぱり病気になることもたくさんあったし、それのこう延長線というか、また全然違うかもしれないけど、やっぱりどんな親であれ子どもが病気になれば心配だし、それがずっとこう必要なケアを受ける子であれば、親御さんなおのこと心配というか、どこかこう助けてほしい窓口はいるんだろうから、その一つになることができて、はい、光栄です。
はい、なんか講演をされた田村先生もね、うん、学びになったというふうに言われてましたもんね、はい、感想でね。
そうですね、はい、やっぱりこう臨床の部分、実際を知るってことは、ね、お互いにとって大切だなって思うし、それによってまた医療的私の現場が変わっていけば、うん、その子たちが、ね、育ちやすい場になっていくと思うので、はい、これからも、はい、微力ながら、はい、関わっていきたいです。
今日もいい会になったと思います、はいはい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
今日参加されたということですが、どなたと参加されました？
今日は娘と、はいはい、お母さんと3人で参加しています、
は
い、
もう何回か
1回目からずっと参加させてもらってます。
そうなんですね、はい、いかがですか今まで、まあ、オンラインだった時もありましたが、
やっぱりこうやって集まってやれるのはいいですよね。
そうですね、はい、なかなかね全国的にもないんじゃないかっていうこういった会がないんじゃないかというお話もありましたが、
そうかもしれないですね、でもこういった会があるのは本当に、はいありがたいですよね。
そうですね、なかなかこう医療的ケアがあったり受診だったりすると出かけるところも決まってしまったり、ね、なかなかなかったりということもありますけど、スタッフさんがいっぱいというのは安心ですね。
そうですね、安心してこう子どもを見てもらうことができるっていうところはすごく安心ですね。
で毎年映画も楽しみですよね、
そうですね、映画はなかなか映画館で見るということができませんので、こういった機会があるのは本当に子どもにとってはいい、ね、喜んでると思います、
はい、ということはご一家で毎年の楽しみな行事でしょうか。
そうですね、毎年恒例の行事になってますね今、
はいはい、まあ、じゃあ医療的ケアについて、まあ、教育についてこれから期待することって何でしょう。
そうですね、もっともっとこう医療があってもこうやって外に出れるような世の中になっていくといいですね、
はいはい、ね、学校もねやっぱり全国的にばらつきもあるという話ですもんね。
そうですね、学校の方もね今でこそこうやって、ね、通うことはできてるんですけども、まあ、まだまだ通えないお子さんとかもいるっていうのは聞いてるんで、そういったところも充実していくとやっぱりいいですよね。
はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは愛知県医師会副会長野田正春先生です、はい、今日はお疲れ様でした。
お疲れ様でした、ありがとうございます。
はい、この盲薬庫ジュニアの広場ももう9回目ですね。
そうですね、びっくりしちゃいますね。
はい、私も第1回目の時も来させていただきましたが、これずっと続いてる秘訣って何でしょう。
何でしょう何でしょう、やっぱりねみんなが、まあ、みんなボランティアですよね。
はい、
で何でしょう、そのこういうことって誰もやったことなかったんで試しにやってみたらこれ楽しいじゃんっていう、
はい、
こうみんなこうやることがきっと、誰もこうスタッフの顔を見ていただくと分かるんですけど、みんな笑顔なんですね。
はい、
で参加してくれる子どもたちもお母さんたちもみんな笑顔ですよね。うん、これじゃないかしらという、だから何かやらされてる感でやってないですね、ですからそれかな、なんでかわからないけど続くんですね。
はい、
こういうのはそうやって続くもんですよ。
愛だなという感じがしましたけど、
はい、もうこう普通に、なんか気負わずにやってるからできるんじゃないかなっていう。で前は、このやるために、本当に2週間に1遍、ミーティングを開いたりして結構みんなでガチガチに頑張ってたんです。とこはねだんだん最近ね2ヶ月に1遍会えばいいじゃないって、それも、別に対面じゃなくても、オンラインでいいじゃないって言って、もう最近オンラインで、それぞれの部門が発表しますって言った、はいよろしくで今日できちゃうんです。
はい、過去2回ね、オンラインといえば、はい、まあ、中止ではなく、はい、オンラインで開催しようということを試みたというね、
はいは
い
はい、
それもなんかいい経験になりましたよね。
そうですね、みんな特に今回から、まあ、前からそうですけど、その大学の先生方も手伝ってくれてますよね、看護学部ので、先生方は授業でオンラインを当たり前にやってたので、もうすぐやり方さっさと教えてくれて、はい、こうすればいいじゃないって言ってやってくれたのがうまくいったのかな。はい
はいはい、そして今日ね参加されている方にもお話を伺ったんですが、はいはい、やはり医療的ケアの子どもが映画館に行けるってことができないので、うん、それを兄弟がまた一緒になって映画が見れると本当に幸せですという声をいただきました。
ありがとうございました。はいはい、もう最初本当に今でも思い出すんですけど、当時の大学生、愛知大の大学生が飲み会の時に、実は、子どもたちに映画を見せたいんですって話を持ってきたんですね。でそれだから10年以上前ですね。最初この 人何言ってんだろうなと僕は最初分からなかったんだけど、そのあの言葉ではいいんじゃないとかって言いながら、そんなことできるかって言ってたんだけどできちゃった。
本当ですね、う
ん、だから、たった一人の学生さんのアイデアがここまで来たかなっていう、はい、いうふうに思ってます、はい、
そして、まあ、場所が瀬戸蔵ということで、はい、まあ、大きなストレッチャーの子たちも来れるっていうのが、
ね、これね、実はすごく大きい話で、今までいろんな会場でやってきましたが、どこもエレベーターはあるんですが、ストレッチャーがどうしても入りきらないんで、やっぱり子どもたちによってはこれでは中に来れないっていうことが分かって、ところが瀬戸蔵はバックヤードに、まあ、大きな、エレベーターが、存在しているので、それを使うことができるということが分かってからもうここしかないねっていう、はいはい、いうふうに思ってます。もう
嬉しい嬉しい、はい、恒例の行事となりました、はいはいはい、まあ、医療的ケア児支援法もできまして、うん、はい、まあ、これからね、はい、もっともっと進んでいくのかなという気がいたしますが、はい、だから
やっぱりこう議員さんたちにも本当にみんなが一生懸命議員さんたちがやってくれるし、はい、で議員さんだけがやっててはダメで、やっぱりこういう活動でみんなそれぞれお母さんたちだけじゃない支援者みんなが声を上げて、それがちゃんと届くようにっていうことが大事だろう。で今回でも両市長がこうやって来ていただいて、やっぱり市長がこういうことに理解を示していただけるっていうのはやっぱり幸せだなって、それがものすごく大事っていうふうに思ってます、
はいはいね、みんなが楽しみにしているイベントですので、はい、また来年もよろしくお願いいたします、
はいはい、こちらこそよろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。11月5日に瀬戸蔵で開かれました第9回もうやっこジュニアの広場の様子聞いていただきましたが、最後にお話しされたね、愛知県医師会副会長の野田正治先生、そして、お声はないんですがナーシングで柊木の神田晴美さん、やはりお二人のお力って大きいかなと思った素敵なイベントでした。来年も行われるといいなと思います。